というわけでこんばんは。お時間になりました。深夜の物質へようこそ。アゼグラウチタカのビバ青春。こんばんは。ゲストに、南米に行ってらっしゃって、ご夫婦で行ってらっしゃった、二子、渡る大博士をお招きして、貴重なお話を、お伺いしようかと思っています。はい、皆さん拍手。
拍手は。
これ今日は、こう、ひそひそ声で喋んなきゃいけないんですかね。二子渡るです。よろしくお願いします。
ドストリーム。二子渡る博士、ひそひそ声でお願いします。
じゃあ、ひそひそ声で。これ、深夜の物質ってやっぱ、なんかこの怪しい感じがね。
いいよね。
うん。
深夜の、
うん。いけないこと喋ってるような、ちょっとそういう雰囲気があります。
深夜の電球便。ジェットストリーム。
長
っ。ジェットストリームって言っちゃっていいのかな？よその、他局の番組みたいなあれ。
知らんよ。
まだやってるの
かな？いいのかどうか、どうなんでしょう。
ジョー達也です。
誰？
ジェットストリーム。これ同世代じゃないと誰もわかんないね。
俺わかんない。
わかんないです。
一人だけだよね。というわけで、ゲストに、二子渡る大博士がまず来てくださってます。ひそひそ声の。
はい。よろしくお願いします。
もう一人ね、本当は、タマ様が来てくださる予定だったんですよ。タマ様、はい、聞いてくれてんのかな？
いや、セッション中って言ってました
ね。セッション中ですね。
ブッキングしたんだよね。ね、うん。僕も今日の午後までやるの忘れててさ。いや、告知も何にもしてないとか思って。うん。音楽の練習に行く行きの電車って必死に告知書いてたわ。
おぉ。
うん。内容わかんないしさ。たまちゃんがそもそも二子さんの話を聞きたーい。あでさんに提案があります。二子さんはある博士の、南米の話をお聞きするのはどうでしょうっていう感じで提案してくださったんですよ。
ね。
うん。で、僕は割になんか、どうでもいい人なんで、あ、いいですよーって言って。で、たまちゃんが話を聞いてくれるから僕はうんうん言ってればいいのかなって思ったら、いないみたいな。
なんということだ。
しかも僕は双子さんがどこに行ったかすら知らないんだよ。
ね。
なんか綺麗な写真をフェイスブックに上げてたよ。どの程度貴重な場所で、どの程度貴重な、何もわかんないんで、質問もできなくてさ。
本当だよ。
責任取ってもらわなきゃね。
うん。誰にタマ様に。
タマ様？
うん。
で、しょうがないから、しょうがなくないんだけどね。南米に興味あるっていうことで。
部員が。
部員、新入部員久々の。
はい。
こう、物質だったことも最近忘れてたんだけど、二子渡るさんの、なんだっけ、ワークショップとかを埼玉県で、オーガナイズしてくださって、今度僕のワークショップもオーガナイズしてくれてたら、そういう、はい、お名前どうぞ。
清月です。よろしくお願いします。
どうも、新入部員の清月さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
南米興味ありますか？
あります。お写真とかとっても綺麗でいいなって思っていたんですけど。
ありが
とうございます。
南米もですけど、こう、ご夫婦で行かれたことについての感想とか、
聞
きたいですね。
はい。そこ重要ですもんね。
はい、重要です。
セイフさん、今、質問がありました。
独身なんですか？
ん？あ、私ですか？
そうですよ。そんな夫婦について。
独身です。
夫婦ってものに興味を持ってる独身か、もっと夫婦関係に苦しんでよその夫婦について知りたい人が独身か。
興味を持ってる独身です。
じゃあ、ぜひ、どんどん突っ込んであげてください。その分、僕が楽になるんで。
あぜさんの番組なんでよろしくお願いします。
いや、一応僕は物質を貸しているだけなんで。
これ内容によっては過去ログ保存しないみたいな話になっちゃうかもしれないですもんね。
そんなやばい話があるんですか？
いや、危ないな。
過去ログ保存できないようなえぐい話がある。
ねえ。
さっきよく成田離婚にならなかったっていうような話聞いたんだけど、本当ですか？
いや、俺言ってないから、それ。
あ、いい話だ。
それ俺言ってないですから。
誰だっけ、それ言ったの。
誰が言ったの？
ディレクターの。
あ、タッチンさんか。杉さん、南米興味あるんだ。
あの、南米っていうか、私、あの、ごめんなさい、地名とかとても場所とかも疎いんですけど、
うん、
本当にお写真がすごく綺麗で、遺跡とかも面白いなと思ってずっと拝見させていただいてて。
あ、はい、一枚の写真見てない。いや、
あ、本当？
あの、綺麗な、なんか浮いてるような水の写真みたいな。
うん、うん。
うん、あと、ぼーっとしてたから。セイゲさん、南米って知ってます？
いや、ごめんなさい、地図とかすごい疎くって。
で、あの、南の米じゃないんだけど、分かってます？
いいです。すいません。
地名ですよ。
はい。
はい。話が進まね。
博士にぜひ。
うん、じゃ
主導権を。
じゃちょっと。真面目に。でも本当に写真綺麗だったんだよね。あと、双子さんはさ、あれ、うん、南米のどちらにいらっしゃったんですか？
今回は、ペルーとボリビアに、うん、南米自体僕は初めてだったんですけども、ペルーとボリビア。
今回はって言うからさ。
そう。いや、また行く気になっちゃってるからさ。
あ、すごい。
あ、南米のベテランなのかと思っちゃった。
うん。南米初心者です。
あ、ペルーは名前知ってる。
うん。でね、ボリビアがその、綺麗な写真って言ってる、ところなんですよ。
ボリビア、名前知ってるな。どこにあるんだかわかんないな。
ボリビア、わかんないよね、普通ね。まあ、
ボリビアを聞きながらだよね。
それ違う。B いらないです
かね。あ、うん、じゃあ、ペルーとボリビアにいらっしゃった。
そうそうそう、ペルーとボリビアで、まあ、あの、有名なところではペルーはマチュピチュに行って、
マチュピチュ。
マチュピチュ。で、ボリビアはウユニエンコっていう塩の湖なんですよね。
うんうん、すっごい綺麗だった、あれ。
うん。
ウユニエンコ。エンコって感じね、そしたら。
そう、エンコは漢字。
カタカナじゃない、ね。
うん。
ウユニエンコ。あ、なんとなく、字は、あれがあのすっごい綺麗な写真。
そう。現実
的っていうか透き通るようなさ。
そうなんですよ。
へ
ぇー。写真って掲示板に載っけたんだっけ？載っけてもらえるのかな？アルバムはね、多分ね、あの、そのうち、ディレクターが掲示板に。
掲示板載るんだ。
ここの掲示板、あの、
うん。ウユニエンコ。
そう、ウユニエンコ。で、今、
うん、
なんだろう。ネットを皆さん聞いてるから、ブラウザ開いてると思うんですけど、ウユニエンコで画像検索をぜひしてみてくださいっていうか、まあ僕の方見てもらってもいいんだけれども。
まず皆さん、ウユニエンコで、Google かなんかの画像検索をしてみましょう。
そう。もうね。
あの、反抗的な人はちょっと、やめてください。ちゃんと検索してください。いやと思った人いたでしょ、今。ダメだよ。単位あげないよ。ユニエンコあった。
あった。
うん。
で、これをさ。
いや、浮いてるよ、これ。なんで。
これ、果てしなく塩の大地なんですよね。大地というか、塩の湖というか、まあ、寒気と雨季が南米あって、今雨季なんですけれども、寒気になると真っ白な塩の平原になる。
寒気は白いわけね。
そう。
乾いちゃってる結晶になるんだ。
そう。
はいはいはいはいはい。
これで僕がこの前、友達から聞いた話では、うん、世界で一番大きい平らな場所らしいんですよね。
へぇー。
へぇー。平らっていうのはその、山とかがないってこと、ね、
そうそうそう坂道とか。 その、なんていうのかな。でこぼこ具合が全くなくて、坂道もなくて、っていうのが、
球面みたいにまっすぐってことだよね。球面じゃ鏡の面みたいに。
そうそうそう、鏡の面みたいにまっすぐ。何しろこれ、大きさがね、100キロかける200キロとかそんなぐらいの大きさ。
うわぁ。南米恐るべしだな
ぁ。南米恐るべし。しかもそれでさ、海抜高度が3600、700、そんな富士山山頂ぐらいの高さにあるん
ですよね。じゃ、寒い？
うん。でも今の高尾の方が寒い。朝晩はでも結構冷えますね。で日中日差しが出ると空気も薄いし紫外線強くてちょっと日差し痛いですって感じになるんですけど。で寒気が真っ白なのが100キロ続くわけですが、雨季になると雨が降った後には数センチ水が溜まるんですよ。
あ、数センチ程度なんですか。へ
え。うん。まあ、深いところだと数十センチぐらい行ったりする。数センチぐらい溜まると、ちょうど、なんていうのかな、波が起きにくくって、それで鏡みたいになる。
下が塩で、その上に数センチ水が溜まってるって状態なんだ。なんでこんなに映るんだろうと思ってたんだけど。
そうなんです。
表面、磨いた鏡みたいだもんね。
そうなんだ
よ。すげえ。
凄まじいの。
でも生命とかいないんでしょ、ここ。
ここはね、だけどもね、生命いるんだ、ね。
こんなとこでもいるんだ。死の湖とかじゃないんだね。死海とかってほら死の湖って書くじゃない。塩が塩分濃度が濃すぎて、魚とか住めないみたいなさ、
うん。そういう意味では魚はいないんだけど、なんかプランクトンがいるみたいで、塩湖特有のプランクトンがいるがために、
うん、
フラミンゴがそれを食べに来るってね、フラミンゴ。
ちゃんとこんなとこでもエコシステムあるんだね。ふひゃー、生き物って怖いわ。
うん。
うん、うん、
うん。凄まじい。
うん。
フラミンゴは結構いて、
うん、うん、うん。
遠くの方だけども、飛んでるのがよく見えました。
へぇ、フラー。ここにフラミンゴ行ったら綺麗だろうね。
うん。
ピンク色に映るんでしょ？
ピンク色に映る。
すわ、見たい。
フラミンゴの写真はないんですか？
フラミンゴの写真はある、ありますね。さっきの、掲示板にリンクを多分載っけてくれたところのアルバムを見ていただくと。その何枚か目にですね、フラミンゴ飛んでる写真とかがあります。
お
でも、アフリカのビクトリア湖みたいに100万羽とかいる感じじゃないですけれども。
ほうほ
うほう。
うん。
そんなうよよプランクトンがいたら引くよな。そっかー。
で、この鏡張りが、ね、この雨季の季節に雨が降った翌日とかに見える。
うん、うん、いつもこうなんじゃないんだね。
いつもこうなんじゃない。
はあ、じゃあ、チャンスなんだ、ラッキーなんだ。
何日か雨が降らなかったりすると、今度また湖干上がっちゃうし。
そうだよね。
雨が降ってる最中だと、こんな風に綺麗にはならなくて、もっとぼんやり、上だか下だかよくわかんないみたいな感じになるし。
そうだよね。ああ、そうなんだ。タコさんじゃラッキーにも出会えたのね。
そう、初日から最高のコンディション。
タコさんが浮いてる写真あったもんね。
うん。なかなか強力な。あれ奥さんが撮ってくれたんですけれども。
本人だったらびっくりするよね。
なんか月着陸は嘘だったみたいな写真になっ
ちゃう。そうそうそうそう。縁故はなかったみたいなさ。
そう。あれはセットなんだ、
ね。セットで撮った特殊、CG 合成だったみたいな。
うん。
そう、これさ、ラジオで聞いてる人さ、すげえ綺麗って言ってるだけで、ほんとつまんない番組。
いや、どう綺麗だったのかとかを説明いただいたら。
多分でも聞いてくれてる人さっき画像検索をしてるはずなので。
そうだね。してないやつはダメだよ。話ついてこれないしね。すげえっつって、そうすげえってこう思ってくんないと、
うん、
映像に来てこの話聞いて何が面白いんだかわかんないからさ。
厳しい戦いになりますね。
そうそうそうそう。うん、
何をきっかけに、
はい。
そこの場所を知ったんですか？
これね。
いい質問だね。
いい質問ですね。ところがはっきり覚えてないんですよ。
さすがだ。
はっきり覚えてないんだけども、
はいはい。
でも、そんな昔じゃないんですよ。最近、この2、3年、2、3年も行ってないぐらいだな。1年半とか2年とか、そんなぐらい、最近知って、
うん、
それこそ画像検索とかで見まくって、こんなところがあるのかって思っちゃったわけです。地球最強の絶景の一つだというふうに思って。
そうだよね。二子さん地球好きだから見逃せないよね。
そう。これ地球好きにはたまらない感じで。
だよね。
うん。
地球好きだったらこれ行きたいよな。
そう。地球に生きてる間に行かなきゃと思っちゃったわけですよ。
そうだね。これは文化的に聖地だったり、民族がいたりするの？それともただこう風景を見に来るのとか？
これ風景見に来る感じですね。
じゃあんまりエアーズロックみたいにアボリジニにとっては聖地とかパワースポットとかそういうのではないんだ。
うん。あんまりそういう話は聞いてないな。
そうかそうか。
うん。
だから、ここら辺に部族住んでたらどう考えたってここを神だと思うよな。
思うよね。
うん。
うん。神の場所だって思うよね、これ。
でも面白いことに、
うん。
この鏡張り大好きなのは日本人だけだって話なんですよ。
あ、そういうことがあるんだ。
うん。まあ、他のね、西洋人とかも、おおとか言うらしいんだけれども、日本人ほど飽きずにこれを眺めてる感じじゃないらしいんですよね。
実は日本文化なんだね、これ。
結構日本文化。逆さ富士とかそういうのと通じるものが、あるよって。ネットでね、調べていくと、こう、うんまあ、ウユニって街があるんだけれども、そこからツアーで行ったりするわけですよ、ここの縁故の、
うん。
1時間ぐらいで行くんだけど、
うん。
で、そのツアーは日本人だけで固めろとかいう話になってて。
それはどういう理由でみたいな。
西洋人のグループの中に日本人がちょこっとだけとかで行くと、
うん、
もういいから早く行こうよみたいな話になっちゃって。
ああ、そうか。
そう。
私、高校かなんかの時に聞いた話でね、なんかみんなで、外で酒飲んでたんだって、外人が一人いてさ、
うん、
で、こう、なんか秋かなんかにね、だ満月が出てきてみんなでさ、おー、明月やとか言ってたんだって、
うん。
で、外人も拒否そうな顔して、外人って何人か知らないんだけど、
うん、
月がどうかしたんですかって聞いたっていう話。
そういうのあるんだろうね、やっぱね。
そうか、月めでるんで日本人だけか、みたいな、通じないか、みたいなさ。だ虫の声を喜ぶのは日本人だけ、みたいな、そういうのがあるのかもしれないね。
ねえ、虫の声もなんか、うのうとさので聞いてるとこは違うんでしょ？
そうそうそうそうそうそう。日本人はうのうとさの混ざった、ミックスして聞くからさ。
うん。西洋人結構あのノイズはなんだとか言ってるもんね、虫のね。
そう、アジア趣深くないんだよね。
うん。
うん。そういうことと関係してんだね、じゃあ。でも、こうか。めでないんだ。そう、地球の話からもっと文化差の話とかって面白い被り方をしてるね。
うん。でもまあ、この、僕にとっては地球最強絶景なわけだったので、
うん、
ちょっと最強だよ、日本人の俺と言わせてもらっても。
そうでしょ？
うん、
これを。だいぶ最強だと思うんだよ、
ね。いや、最強、最強、最強。うん。
うん。で、この最強絶景は、必ず見に行かなくてはと思ったんですよ。
うん。
うん。
二子さんにおっしゃることわかりますよ。うん。
うん。
うん、
これでいつか必ず見に行かなきゃって思ったら、それはもういつかじゃなくてすぐにでも見に行きなさいってことなんだと思うんです
よ。思い立ったら期日ね。
うん。本当に見に行きたいって思ったらね。
なんとかとお化けは見たことがないみたいなやつよね。
え？ちょっと今のついていけなかったけど。
忘れちゃった。肝心のとこ忘れちゃったから。いつかとお化けは見たことがないみたいなさ、なんだか忘れたけど。
ああ、なるほどね。そう。いつかじゃなくて、やっぱりこれはすぐ、今だと。
非常にスピリチュアルな。うん。
うん。それで、行かなきゃって思ってから、一年ぐらい、一年も経ってないぐらいかな、一年ぐらいで行くことができまして。もう、すごかったんですよ、本当に。
うん。
いろんな意味で。やっぱその、こういうさ、必然性があって行くときっていうのは、ちゃんと天が味方してくれるっていうのもあって、
まあ、はいはいはいはい。
だ天気は雨季だからね、いろいろ、まあ、マチュピチュにしても、ウユニにしても、全然見えないっていう可能性もあるんだけれども、こういう国。
うんうんうん。
だけど、もうバッチリ、どこ行っても天気バッチリで。
おー、普段の行いんだね。
普段の自分の日頃の行いの良さにね、自分で感謝しましたね。
いやいやいやいや
いや。
いや。ふたふたがちゃん。はい、普段から地球地球って言ってるから地球の方もさ、返してくれたんだよ。
もうなんかね、愛し合っちゃってるね。ガイドさんもすごい、こんな日はないですよみたいな感じで言ってて。
あ、そうなんだ。うん。
これまで50回ぐらい来たけど、こういうコンディションとはなかなかないですね。
あ、そんなに。
へ
ぇ
ー。
日中もね、雲のコンディションも、そう、ちょうど、こうなんか、雲がポッカポッカ浮かんでたりするとまた綺麗で、そういう日に当たったのと、
うん、
で夕暮れ時がまたすごい綺麗だったんですよね。
夕暮れも綺麗だろうね。
うん。
これ写真の中にある、遠くに雷が見える、その場所なんですか？
そうそうそう。
すごい。
これ頑張りました。
すごいこれ。
雷、遥か彼方に雷が結構光ってて、
うん、
この雷一緒に写真撮れちゃったら最高だけどなー
って。待ってたんですか。
うん、でも待っててもさ、雷光ったバシャって押しても絶対間に合わないからさ。
それ、プロのカメラマンでもちょっと頑張んないって、あれね。
シャッター速度長めにし、1秒ぐらい撮った状態で、っていうのをもう、撮りまくって、やっと1枚撮れた
写真です。とっても、空と地面が近く見えるなぁと思って。
うん。実際、標高高いからね、雲も低い時はすごい低かったりする。この写真はそうでもないんですけど。
うん。
うん。ウユニに行く前は、ボリビアの首都のラパスってところに寄るんですよ。
はい。
ラパスから飛行機で行くんですけども、うん、ラパスって、ラパスの空港が標高4000メートルぐらいのところなんですよね。
はい。
そうするとね、明け方空港に暗い時に行ったら、雲が数十メートルぐらいの高さにあって。
すごい。
うん。そんな感じの高いところで。やっぱ、高山病とかなる人もいるみたい。
おー。
うん。
一日中じゃあここに。
そう。
いた。
で、天候もわかんなかったから、丸3日ここにいるスケジュールで組んで、
おお。
そしたら1日ぐらいは見えるでしょうって思ってたら、
うん。
初日と2日目でもうものすごい、見えちゃったもんですからね。
残りの日程どうした
の？ 3 日目はね、まぁ、ちょっと、縁故堪能できたんで、っていうことで、ドライバーさんがね、じゃあちょっとこっち行ってみよう、つって、そのドライバーさんの地元の方の、普通日本人観光客とか滅多に行かないようなエリアに連れてってくれて、で日本人観光客が滅多に行かないようなエリアつってもさ、そのなんか街じゃないからさ、果てしなくアンデスのこう山並みの中を行くんだけれども、もう温泉があったんですよ。これで南米の人って、結構、南米の人っていうか日本人以外の人ってそんなに熱いお湯に入んなかったりするので、どうだろうな、これ入ってみてぬるかったらあれだなと思ってたんだけど、もうなんか遠くの方から熱いのを引いてきてですね、水路で、
うん。
で、プールみたいになってて、
へぇ、
うん。で、そこはね、本当に日本人が満足できるぐらいあったかいお湯で、
湯船はプールっぽいの？
そう、プールみたいな。深さも1メーター以上あるよ。
すごい。
立って入
る。癒しはなさそうだね。
そう。
泳ぐお風呂みたいな。
泳ぐお風呂みたいな。まあ、泳げるほど広くもないけど、まあ、ちょっとぐらい泳げるかな。でも、まあ、そんな感じのところで。で、白人のお兄ちゃんがさ、
海パンで入るの？
そう、海パンで入るの。海パンで混浴。
うん。
白人のお兄ちゃんがさ、
うん、
もうヒャーヒャー言いながら、なんか、タイプはすごい熱いらしくって。
ああ
。はぁはぁとか思いながら。可愛かったので、バシャバシャ追いかけてあげました。
いい話だなぁ。
可愛いって。
そしたらその後。
何歳ぐらいの人？
あ、10代ティーンだと思うんだよね。15、6かな、
うん。
その後そのお父さんも入ってきて、
うん、
お父さんも、おぉおぉとか言いながら入ってきて。もう、ちょっと半ばパニックになってたんだけど、握手してあげようと思ったらですね、もうそれもちゃんとこう意識が保てないぐらいな感じだった。
それは、うん、
そうか、そういうもんかって感じで、僕らいい湯だねとか言ってたね。
やっぱね、南米に行って日本文化を知るみたいな感じだよね。
うん、思い知りましたね。
それは面白いな。それはひょんな出会いだよね。
本当に。
わざわざ南米まで出かけて日本文化の特質を知って帰ってきた。
しかも温泉文化の特質をね。知る目に合うとは思いませんでしたよ。
何温泉とか何ですか、名前は。
名前はね、多分聞いたんだけど、スペイン語だし覚えられなか
った。南米温泉、南米の湯みたいな感じだよね。
南米温泉、南米。まあ、ボリビア温泉ぐらいにしておきましょうかね。
ボリビア温泉、南米の湯、みたいな。
うん。
そっか。
ちゃんと岩とかで囲まれてる感じなんですか？
あのね。
露天風呂じゃないんだよ。露天風呂じゃないんだよ。
そんな感じじゃなくてですね。あれ、なんだろうな、コンクリートじゃないだろうけど、でもね、すごい整然とし四角かったよ。
へ
ぇー。天風呂じゃないですよ。南米の湯はさ。
どうやって溜まってるのかなと思ったんです。
いや、溜めてんでしょ？
うん、溜めてんの。お湯引いて、でも溜めてるっつっても、ちゃんとこう、真四角な直方体な箱に溜まってました。箱っていうか、くぼみに。
うん。
で、壁だけあって天井はなかった。
そっか。
でも一応壁とかあるんですね。
うん、壁ある。
なんか意外な。
うん。で、壁のところに扉のない部屋がいくつかあって、そこで着替えてくださいって感じだったですね。
うん、
扉がない。
厳しい。
鏡とかもないの？
鏡とかもない。
本当に温泉じゃないの？
え？
本当に温泉と、日本的な温泉の雰囲気とは違うね。
だいぶ違うよね、やっぱね。
なんか実質温泉かもしれないけど。
うん。そんなとこ連れてってもらったりとかね。
あ
と、鉱山の町っていうとこにも連れてってくれて。
うん。
そこがね、そこも日本人めったに来ないと思うんだけども。
鉱山の町。
うん。でも、パズーが住んでるスラグ渓谷みたいな、あんな感じのとこなんですよ。天空の城ラピュタの。
ああ、はいはいはい。
こう谷があって、線路があって、線路が山の中にこうトンネルで入っていくようなところがあって。
鉱山みたいな
ですか？鉱山。うん、本当に鉱山。で、錆びたような金属のいろんなものが転がっててですね。
なんかそそるなぁ、うん、それ、見たいわ。
ちょっと。
そそるそそる。
写真とかね。写真あるある。
あ、じゃあちょっとサッチンさんがね、あげてもらって。
うん。うん。ここはね、なかなかでも写真、
ではできてない。
ではできてない。もっとすげえ面白かったんだけどっていう感じなんだけどね。
へ
ぇー。ちょっと、修行が足りんな。
そっかそっか、
うん。すごい味のあるところでした。
ちょっとそそるな、その数が働いてたっぽいところは。
うん、そう。
うん。ちょっと掲示板がちょっと来てるんで。
はい。
最初はね、清月さんに読んでもらおうかと思ったんだけど、慣れてないからね。ハッチさん。どうも、この間どうも。ジェットストリームがわかる若者がここに一人、わかってくれる。笑い。久しぶりに、この後、深夜12時から聞いてみようかなと思います。お、12時からまだやってんだ。みんな聞いてください。宣伝してどうする。ちなみに今、大阪高尾さん、大阪高尾さんがやっていたと思います。前がイブマサトフさんでした。
お
そうなんだ。僕はやっぱりジョー達也だよな。ということで、あとは何度か言いします。サッチンが、ニーティブアメリカンの人はこういう場所を神聖な場所にしてないんですか？俺も聞きました。却下ね、それね。してない、してない、してないんだよね。
うん。うん、してないとまで断言できないんだけど、そういう話聞かなかったね。
へ
ぇ。してれば二子さんの耳にも入ってるよな、普通は。うん、
思うんだけど、うん、でも知らないだけかもしれないです、それは。
ああ、いいですよ、
うん。
でも、なんか不思議だね。うん。
うん、
あとは、サッチンさんがもう一個。地球に愛されすぎて奥さんや気持ち焼かないのかな。そっちに戻った。
どうだったんですか？
天候を、なんか、ね、左右してくれるぐらい地球に愛されてるけど、奥さんや気持ち湧かないんですか？
奥さんも地球に結構愛されてて、天気いいんですよね、あの人もね。
あ、晴れ男、晴れ女、うん。
今回、うん、いや、私のおかげだよ、俺のおかげだよって言い合ってました。
仲がいいってことだよね。
ラブラブですね。
まあラブラブだですね。
やっぱり微妙に苦かったね。
細かなシグナルがね。
うん。
そこそこそこ。
あの遺跡とかはどうだったんですか？
遺跡。
遺跡マチュピチュの方ね。
うん。
マチュピチュ。
マチュピチュもさ、
うん。
まさにラピュタだったですね。
へ
ぇー。こう、マチュピチュって、
うん、
聖なる谷っていうね、谷間をずっと移動してった先にあるんですけれども、うん。で、寒気はカラカラのところなんだけども、まあ、マチュピチュまで行くとそうでもないかな。 まあ、その、うん、聖なる谷を、クスコっていうインカの都から、
はいはいはいはい、はい。
うん。移動してって、クスコからちょっと標高下がってくる方なんですよ。
うん。
うん。で、その聖なる谷の、谷間の川っていうのが、雨季になると、常に、あれ昨日台風来ましたかみたいな感じのすごい濁流になっているので、何年か前は、それで洪水になっちゃって、マチュピチュ行った人が閉じ込められちゃったりとかっていう、感じなんですよね。それで、マチュピチュのそのふもとまで行ってから、今度バスで、急斜面を400メートルぐらい標高一気に上がっていくっていう、
うん
うん、そんなとこなんですよ。
うん、
で、今の雨季の時期だと、こう、霧がかかってて、っていうようなことも結構多くて、
うん、
今回あの、プライベートツアーで、あの、組んでいったんだけれども、
うん、
旅行会社の人も、この時期だと霧がかかって幻想的な感じになる、んじゃないかな、みたいなこと言ってて、
うん。
うん、
それ言い換えると、全貌がバーンと見えないかもしれないですけど、それは許してくださいねっていうような。
はいはいはい。
そんな感じなんだけどね。それで、だけども、行ってみたら、行った時は、霧のにすっぽり覆われてたんですよ。
うん。
行ってからさ、あの、天空の城ラピュタもさ、
うん、
シータとパズーがラピュタにタコで漂着して、そしたらだんだんバーっと霧が晴れてきて、ドーンって見えるじゃないですか。
うん。
あんな感じでね、
おー。
見えてね。
へ
ー。最高の演出でした。
なんか、でもあれだよね。グルメ番組みたいにさ、芸能人がうまいって食ってんのこっちはただ見てるだけみたいなさ。
あれ、ね、ひどいよね。
おひっ自分だけ、綺麗な、ね、こっちは、最高の設計でした。じゃあ、
いいですよ、ね。で、マチュピチュってあの、写真とかで見ると、街の遺跡があって、向こう側に山があるような写真があると思うんですけども、
うん、
あっちの山は、あの、登れて、しかも上の方もまた遺跡になってるんですよ。
へぇ
ー。
で、今回僕ら登らなかったの、時間もあって。
はいはい。
帰ってきた後で、
うん、
僕の友達で、榎本秀さんっていう、CPI のコーチングとかを持ってきた
人。うん。あ、榎本さんね。
榎本さん。彼と喋る機会があって、あっち登ったって言うから、いや、登らなかったんですよって言ったらね、
うん、
秀さんが登った時っていうか、あれ登ると、その、あの山から、ワイナピチっていう山なんだけど、あのワイナピチから見ると、
うん、
マチュピチュの街はコンドルの形に見えるんだって。
うわぁ。
もったいな。
すごいよね。
うん。見たい。
やっぱコンドルなんだ。
これで、その、あのあたりのインカの文化って、コンドルっていうのが天界を支配してるんですよ。
コンドルが飛んでいくのコンドルだもんね。
うん。で、地上世界、人間が住んでる地上世界はピューマで、
うん、
地下世界をヘビが支配してるみたいな、そんな、世界の三層構造。
へぇー。シャーマニズムの構造なんだね。
北欧神話とかね、いろいろなとこでその三層構造ってあると思うんですけども。
ほうほうほうほうほう。
で、クスコの街は、
うん、
ピューマの形してるんですよ。だからやっぱそこ現世の中心なんだよね。
へ
ぇー。考えるとコントロール型に作られてるマチュピチュってやっぱり展開の中心
として
作られてるかなということですね。
なるほどね。それはそういう設計してるってことでしょ
う。そういう設計をしてる。
ほ
う
ほ
う
ほうほう。へぇー。
なんか面白かった。で、そのインカの遺跡で、よくね、三段の階段っていうモチーフが出てくるんですよ。
うん。
遺跡のいろんな、その祭壇だったりとか、そういうの、三段の階段がね、作られてて、それがその、地下世界、地上界、天界みたいな。 でさ、結構あちこちにある。マチュピチュの中にでも何箇所か見たし、クスコの近くとかでもあるし。
ほ
う。それ自体が、あの、世界の構造を表してるんだと思うんだよね、彼にとって。
うん、
まあね、象徴的なあれだもんね。
うん。
うん。
で、洞窟とかがあると、そこに、
うん、
まあ、蛇のあれをかたどってるとかってのは見たことないんだけれども、多分あるんだろ
う
な。
ああ、あるんだろうね。
うん。
うん。地下世界だからね。うん。
地下世界。
うん。
でもこの辺僕詳しくないんだけども、面白いなと思ってたんだけど、これがインカよりももうちょっとね、中米の方に行くと、
うん、
メキシコとかのあたりの遺跡に行くとさ、
うん、
翼の生えてる蛇っていうモチーフが出てくるんだよね。
はいはいはいはい。
ケツアルコアトルっていう。
竜とかに近い存在なのかな、中国のドラゴンとかってちょっと似てるじゃない、
うん、ああ、そうかもね。
うん、
メキシコの有名な、チチェンイツァっていう遺跡だと、
うん、
春分の日と秋分の日に、だけ、その、翼の生えた蛇の、影が浮かび上がるっていうところがあって。
はいはいはいはい。
それってドラゴンヘッド、ドラゴンテールみたいなのと関係してんのかな？
あ、どうなんだろう。
関係してっぽいよね。
しててもおかしくないね。
偶然なのか文化的に伝播してるのかみたいなこと考えちゃうよ。
うんうん
うん、
そうだね。
うんうんうんうん、
なんかそのあたりとかね、いろいろ知ったら面白いんだろうなって思います。
面白いんだろうなって終わりね。
まだ僕の辺はあんまり詳しく知らないんだけどさ。
うん、でもネイティブアメリカンが好きで、地球が好きで、
うん、
でね、南米に惹かれて次からまた行きたいって言うんだったら、ちょっと関連はあるよね。
うん。
うん、
まあ。マチュピチュに関して言うとね、でも僕はすごく縁がある感じではなかったんですよ。奥さんの方が多分。
ああ、そっか、
うん。縁がありそうだった。
へ
ぇー。ああいうとこ行って、場所によってはね、あ、ここ絶対俺いたよみたいな感じるところってあるじゃないですか、いろんな感じで。
はいはい。
うん。まあ、マチュピチュは僕にとってはそういう感じではなかったの。すごいなーっつって、見てた感じですけど。
ね、なんか、てっきり、そのネイティブアメリカン関係のこととかで行くのかなって思っていたので。
うん。
ちょっと意外だったなと思って。
そう。
ただ見に行ったんだね、風景を。
ただ見に行った。うん、
へ
ぇー。中では今回はもうウユニ塩湖がメインだった。
うん。うん。
うん。そうか、そうか。うん。
うん。
さて、さてと。また掲示板いただいてますね。
うん。
奈良のリカさんだね。
うん。
どうもお世話になってます。私もジョー達也だわ。世代が、なんでジェットストリームをそんなに引っ張るんだろう。
そこみんな実は熱い。
みんな実はホットスポットこう。ジェットストリームに熱い。まだやってるらしいんで今日12時から見てください。あ、大沢たかおさんです。ジョー達也さんじゃないです。ジョー達也声が神秘的でよかったんだ。スーって吸い込まれるような不思議な気持ちになったんだよね。なんか、こと、縁故とか、夕焼けの空とかっていう、なんかこう、そういう、なんかさ、なんかそういう広大な風景にずーっと引っ張ってかれるような、後ろでバックミュージックかかりながら、上達屋さんがナレーションを読むと、そう、そんな気持ちになったんだよね。
うん。
まあ、言ったけどさ、うん。こじつけてるんだかなんだかね。うん。そうするとあれですか、縁故がメインだとすると、縁故の話が終わるともう話もなくなってしまう的な。
話もだいぶなくなってくるかもしれない。
いえいえ、もうぜひ、奥様と行かれたということの体験とか意味について。
あ、清月さんそこは熱いから、突っ込んでやってくださいよ。
聞きたいんですけど。
じゃあ、ちょっとそれを喋るかな。
はい、お願いします。
今回そんなわけで、
ヒューマンの部分もね。
ヒューマンの部分？ヒューマン。
地球とか広大な風景は、まあ、写真見りゃわかるってことで。
うん、でも、モグ喋るとヒューマンな部分もなんか地球レベルになってくるよ。
そうか。人間と地球の区別がついてないんだな。
そうそうそう。だいぶ自我被害を起こしてる人だ、ね、そんな、こんなで、どこ行ってもコンディション最高だったんですよ、今回ね、ずっとね。うん、そうなんだけども、ウユニに到着して、変更を見まして、
うん、
今日のこれは最高だったねってことになって、
うん、
そしたらですね、その頃奥さんが調子悪かったりとかですね、いろいろ偶然が重なってですね、
うん、
その日非常に彼女のコンディションが悪くなっちゃったんですよ。
うん、
ああ、そういうことあるね。
うん。
うん。
これで。
うん、
コンディションも悪いし、機嫌も悪くなっちゃった。
あるあるあるあるある。
もうね、ただ、その時に、
うん、
その瞬間は、なんだよ、こんな、ね、僕がずっと願ってたことが叶った日にそんな風になっちゃってって、一瞬思ったんですけれども。
うんうんうん、
あぶねえ、はいはいはいはいはい。
でも、あ、これ、俺に来てる学びだって、その時に。思い直すことができまして。
リフレームできたんですね。
そう。俺が自分で招いてることだなって思ったんだよね。
ほう。あ、それ、うん、そうなんだ。
うん。
奥さんのせいではないと。
うん。
うん。おー、いや、危うく切り返したね。
そう。表面的にはムカついてんだよ、僕も。だけども、これ僕が引き寄せてんなと思ってですね。
うん。
それで、これを、どうしたものかなって思ったわけですよ。
いや、苦しい戦いだね。
なかなか厳しい戦いで、ここまでね、完璧な天候やら何やらで来てんのに、ここへ来て、最高の日になるはずのところで、これか、みたいなのがあって、で、その時に、
はい。
まあ、結構僕も嫌な気分になってたんだけれども、
はい。
これを最近僕がやってるのは、
うん、
僕の心の中のメンターであるところの、ネイティブ先人たちに相談するっていうことをやってたんですよ。
ほう、
ほう。おー、そんなことやるんだ。
うん。最近これがなかなかね、機能してるので、うん、マイブームで。
うん。
いいなぁ、そういうの持ってて。
そう、ついに持ちました。いや、これ脱線すんだけどさ、よくさ、
いいよいいよ、
弟子の準備が整った時に師匠が現れるとか言うじゃないですか。
おー。
で、俺、いつになったら師匠現れるんだろうなって、ずっと思ってて、ついぞ現れなかったんだよね。
現れなかった
肉体を
持った存在として。また現れてよかったって話しちゃって、まあいいや。
そう。肉体を持った存在としてはついに現れなかった。今に至るまで、人が師匠ですっていう感じの人はいないんですよ。それを僕は、もうずっとちょっと寂しく思ってるところがあるんだけど。
でも、師匠欲しいな。
ねえ。
うん。藤見さんは師匠って先輩なんだよな。うん。
そうなの、
うん。
で、そこへ来て最近その、僕のネイティブアメリカの方のね、いろいろの源流にあるグランドファーザーって呼ばれてる。
うん、トム・ブラウンちゃんね。
うん。人が、に、
うん、
ビジョンの中で対話するっていうことを僕はたまにやるんですよ。
うん。
ああ、いいな、うん。
きっかけとしては、もともとは夢に彼が何回か登場して、いろいろ教えてくれたっていうのがあって、
うん、うん。
これは夢じゃなくても、こっちからビジョン見に行ったらいいなと思ってですね。
はいはいはいはい、はい。
今回もそんなこんなでですね、僕のために体調まで崩して不機嫌になってくれた奥さんがこういるわけです。
うん。
うん。もうちょっと僕もげんなりしてたところで、そのグランドファーザーにこうイメージの中でですね、
うん、
師匠これはどうしたもんでしょうってなことを相談するわけですよ。
うん、
はいはいはいはいはい。
そしたらさ、
うん、
僕の映像の中ではさ、僕のイメージの中ではグランドファーザー爆笑してるわけ。
はいはいはい。ああ、いい話っぽい。
そう。なんか、ちょっとそれで僕も、それ自体で緩むところがあって。
禅のみたいだよね。
うん。
爆笑するマスターみたいなのは。
うん、爆笑するマスター。
うん、
それで、まあそれで最低な気持ちでこの日を終えるのも、
ああ
お前の選択だからなみたいなこと言うわ
け
です。それで、そんなこと言われるとですね、
うん、
僕もなんだとって思うわけで。なんだとでですね。
うん、
これで、まあ彼女は彼女の事情で、彼女のことをやってるんであって、僕は僕で自分のことをやろうっていうふうにですね、もう一回思い直して、
お
う、で、自分の気持ちを整えることをやっていくんですよね。
うん。
うん。これでもね、なかなかそんなに簡単には、スッキリさせてくれなくてですね。
うん。
なかなか執拗にいろいろ僕を苛立たせる現象
が。すげえ。ああ。
それで、その都度、なんだと思ってですね。
ああ。
ここで、そんなことで、なんていうのかな、
うん。
自分に負けるっていうのももちろんだけど。
おぉ。
なんか、これで、その手には乗らんぞとですね。
ああ。
何回も取り直して、
うん、
どうにか気持ちを整えて、
うん。
うん、っていう作業をね、結構その日一日というか、まあ、その日の後半から翌日にかけて、
うん、
ずっと、
ああ
すごくしつこく突きつけられてる。かなりね、
うん、
あそこで、なかなか俺頑張ったなっていうところまで。
微妙に落ちてないね、これ。
そう。もう次から大丈夫ですとまでは言えないんだけども。でも相当大丈夫にはなったなっていう。
お
ぉ。もともとさ、セラピストになろうなんていう人だからさ、僕が、割と、他の周囲の人の感情に、過剰に責任を感じて、ちゃいがちな傾向にあるわけ。
うんうんうんうん。
うん。で、そこをね、徹底的に手放すようにするっていうのをね。
うん。
そんなタイミングでやらされるかと
思って。そこですか。
修行をつけられてるね。
相当ね。
ああ。
でもやっぱね、それを、やらせてもらえるのは本当にね、
うん、
僕と奥さんの関係性だからだなって思うんだよね。
はぁ、
あ。さ、どうでもいい人だったらもうちょっと僕もどうでも良くなっちゃうわけ。
おー。
あ、そういうこと。
うん。やっぱり関係性が深くてさ、
うん、
捨ておけない関係だからこそっていうところあるん
ですよ。ほー、素晴らしい。
だからね、 そこまでひっくるめてすげえ面白い冬に滞在だったね。
なるほどね。
素敵。男らしいですね。
ありがとうございます。
なんかタマちゃんが今一瞬来たような感じがした。
ね。タマちゃんっぽかった。
ぽかったよね。
うん。
なんかすごいいい話。縁故とかの話も、
うん、
その人間ドラムの方も、
うん、
面白いんだけど、最後の最後で何か逃げ切らないものがある。ネイティブアメリカンの話は聞かないし、二度と来ないと思うとかさ。ここはまあいいや、見る。とか。人間的に鍛えられたから。
そうですか？
最後の最後で落ちてない感
じ。私、非常に博士らしいお話だと思って聞いていたんですけど。
博士らしいですよ。ちくとは博士らしさって逃げ切らなさだな。
実はそうだったのか。
これは3つ、A イコール B、B イコール C っていうこと
よ。三段論法でいくとね。
そうだね。博士とは逃げ切らなさ。
なんかちょっとそれ嬉しいね。
あ、嬉しいんだ。
ですか。
うん。
おー。その嬉しさって何ですか？ガゼン僕もなんか元気出てきた、なんだろう。
だってやっぱ僕逃げ切らないもんだと思ってるもん、人間って。
あー。
そしてなんかその逃げ切らなさを肯定するぞっていう気持ちってかなりあるんだよね。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい。
うん。
はあ、
ああ、あれですよね。私はここで完成ですみたいになっちゃったらもうちょっとある意味人生終わってるみたいな。
うん。もう死ぬんじゃない？
うん。
うん。そういう問題かな。
違うんですか？微
妙に近くねえか。で、逃げ切らないってなんかさ、あんまりいいことじゃないけどさ、ここで完成と思ったら終わりって人はなんか、なんかすがすがしいとか貫くとかさ。
完成しちゃったらね。
不屈の闘士とかチャレンジャーとかっていう感じがするけど、逃げ切らないってそんな人じゃない
よ。あ、だから逃げ切っちゃったらって意味でしょ、今のは。
そうです、そうです。
逃げ切っちゃったら死ぬ。
なんか印象が違うんでね。
うん。なんかさ、これ全然雑談でまた話し飛ぶんだけどさ。
大丈夫ですよ。
河合先生がよく言ってたのが、河合駿先生がね。
河合駿先生、はい。
うん。よく言ってたのが、やっぱりその、人間の中には矛盾があって、それを抱えているもんなんだみたいな話をよくしてたと思うんだよね。
うん。言いそうだね。
うん。これでね、
うん、
中澤新一だったかな。
はいはい。
日本の憲法、うん、今の日本国憲法の9条に関して、
うん、
この矛盾してる感じってのが実は大事なんだみたいなことをどっかで書いてたんだよね。
はいはいはいはいはい。
で、それを読んで、
うん、
憲法9条の意味を僕は再認識したというか、
あ、でもそれはわかるなぁ。
うん。
うん。
あれがすっきりわかりやすく軍隊を持ってるとか、
うん。
すっきりわかりやすく軍隊持たないって言って自衛隊もありませんって言うんじゃなくって、
うん。
自衛隊あるくせに軍隊を、
うん。
とか交戦権を否定してるっていう、うん、あの矛盾を抱えとくっていうのが、
うん。
実は結構日本の集合意識にとって、力になってるかもなって思ったの。
ああ、でもわかる気がする。うん。そうね。ああ、でもそれはわかるよ。
うん。
すっきりすればいいってもんじゃないんだよな。
そうなんだよね。
何か壊れちゃうんだよね。
うん。
うん。
そう。
うん。逃げ切らないよな。日本国憲法逃げ切らないよね。
逃げ切らないよね。
どっちなんだよ。
うん。 そしてあの逃げ切らなさでいいんだっていうのがね、なんか思うんだよね。
逃げ切らないままのらりくらり逃げていくっていうのが。
うん。
まあ、それでさ、失敗して江戸幕府とか滅びちゃったんだけどさ。逃がしてくんなかったんだよ。
だまあ、リスクはあるんだけどね。
それでも日本人は手放してないんだから。
うん。
黒船の侵入を受けて国が滅びそうになっても、反省せずにまだ逃げ切らない戦法でさ。
すごいよね。
福島原発だって全部逃げ切らなさでみんな、あの、何、お偉い方々とか逃げ切ろうとしてる感はありありじゃないですか。
うん。そう。結構逃げ切らないもの多いよ。今、本当にそうだね。
この懲りなさってやっぱ素晴らしいんだかなんだかわかんない。すさまじいよね。
うん、すさまじい。
うん。いやー、俺も逃げ切らない人だしね。
絶賛めっちゃ逃げ切らないね。
あ、そう思う
思う。
そんなことないよって言ってくれるかと思った。
いや。もうザ逃げ切らない人だよ。
ザ逃げ切らない人のザが
つく。ザついちゃった。
二子的に解説してください、それ。
いや、あずさんのさ、
うん、
ツイート？
あれは逃げる。
ひたすら逃げ切らないじゃないですか。
逃げ切らんわ。
うん。で、あれをね、逃げ切らないまま、さあ、ずっと逃げ切らないまま保持してるっていうのが、あぜさんの底知れなさというか、ものすごいとこだと僕は思ってるの。
お、結構、球場のような男。
うん。
これ褒められたら理解していいのだろうかって、逃げ切らなさが残るよね。その逃げ切らない褒め方。
そう。やっぱり逃げ切らない同盟が。
そうね。
うん、
ダメ人間系セラピストから逃げ切らない。
うん。
うん。ほっと、俺はダメで逃げ切らない人なんだよ。
うん。
うん。
そんな風に逃げ切っちゃダメだよ。
ダメで逃げ切らない人なんだけどな、そう言われてもな。
そう、そのぐらいで。
ちょっとも言えるけども、それは、言い過ぎで、やっぱ決勝戦決定でしかないし。でも、欠点って言い切っちゃうのもなんか違う気がするしね。
そうなんだよね。
うん。なんか、永遠ガム噛んでるみたいだね。
うん。あぜさんのツイートはそういう趣があるよね。
ああ、確かに。うん、結論いつもはわかんないしね。
うん。
お、たまちゃん。たまちゃん来ないよ、最後ぐらい。
そうですよね。
の掲示板にたまちゃんをくれました。逃げ切らないで逃げ切る。そうね。あのな、サインリカさん。そうそう。逃げ切らないまま保持してる。二子先生、さすが。最近二子先生の、あの、コピーライティング力すごい評価してる声であちこちで聞くんだよね。たくさんコピーライターだからとか、あの言葉で表現するのは素晴らしいみたいな。そういう話題出てるんだよね。うん。
本当。え、みんな僕に直接言って。
逃げ切らない。本当に言おうよ。
逃げ切ろうとしてるんですか。
いや、もうたくさん愛情注いでほしいからさ。
まあ言ってほしいな。逃げ切らないのはおじいで二子先生さすがってことで。結局愛情欲しい二人の男が。逃げ切らないまま。
逃げ切らないまま、今日も愛を求めて、さまよう。
愛を求めて。似た者同士だからね。
うん。実は。
何かを探し、何かを求め、さまようんだよね。
そう。
うん、
お、たまちゃん来たか。
まだ入ってないですね。
来てないのか。
うん、掲示板にもう一人来てますね。
うん。最後乱入しようよ、責任者なんだからさ。無理かな、まだやってんのかな、セッション。
ああ、なるほど。
うん。
うん。そうですか。わかんない。
入らせていただきました。
来た。
読んでいただいたんで。
うん、最後の最後に。聞いてなかったですよね。
いやー、聞いてたんですけどね。
聞いてたんですか？
あ、聞いてます。あの、途中は聞いてなくて、セッション終わってんのが45分ぐらいかな。それぐらいから。
早めに来てくれてよかった
な。うん。面白く伺っておりました。逃げ切らない感じな、感じな。
あ、
いい感じな。
だからダメ人間について逃げ切らないが、ないっていう。それぐらい逃げ切らなさってヒットした話題だったんだよね。というわ。
大人の余裕を感じますよね。逃げ切らない。
おう。
ああ。
子供は逃げ切るでしょう。
そう。
うん。
確かに。そうなんですか。
子供は、ね、子供は逃げ切ろうとする。
ねえ、すぐに沸騰する。
逃げ切らないとちょっと不快感感じて、そこ保持できる。
ね、保持的力っていうのはね、うん、
キャッパーっていうか器だよね、やっぱり。
器だよね、耐え抜くっていうか、うん、あの、抑うつポジションっていうやつに近いですよね。
ああ、確かにね。
うん。
まさにそうだ。
そう、曖昧さを耐えるとか、
うん、
受け流し力とかね、間、うん、に受けない力とか。
うん、
なるほどね。
うん、
喋ってると逃げ切らないっていいことだよねって思ったら、そういう気になって。ダメ人間の話でするとダメっていいよなーって気になって。
前のダメ人間特集の時もすごい評判良かったね。なんか僕、直接あれ聞けなかったんだけども、
あ、
後からすごい良い評判を聞きます。
直接言ってくれればいいのね。
周りも逃げ切らないな。
愛が足らないんだから。二子さんなんか告げ口してんじゃねえよ。
私も愛が欲しい。
あ、似た者同士だから彷徨うんだよね。何かを探し何かを求めて。
ダメ人間だからね。
そうね。
愛してる。僕ダメ人間に入れてもらえないんだよ。
入れないよ。
二子さん入れない。資格がない。ねえ。
資格ないよ。
資格。
博士号まで持ってるようなやつ。
ね
え。ダメなわけないでしょう。
大企業でし、働いてたような。
大企業とは。
首でなったわけじゃないよね、自分では。
世界を股にかけてたしね。セラピストだって自分で勉強して自分でなったんだよね。
ああ。でもしかセラピストじゃないよね。
他にどうしようもなくて流れ着いちゃったわけじゃないよね。
うん。
え、切らない感じの変に。
自分の意思と選択でセラピストになったよね。
まあ、そうですけど。
負けた。
いいな、逃げ切らなくて。
いやー、よかったですね。やっと逃げ切らない部に所属できて。
そう、ダメ部はちょっと入れてもらわないけど、逃げ切らない
部。逃げ切らない部は許してもらえるそうだね。
ダメ入れちゃうと対比構造が崩れちゃうんだよね。陰だか陽だかわからない全体構図が二極化が壊れちゃって。
確かに。しょうがない。頑張ろう。
今からダメになってもいいですよ。今から何か不祥事を起こして、銀座のセラビルームクビになって、うん、で離婚とかこうされて、うん、お酒とかに溺れてとか、それぐらいまで言ってあげてもいい。
それでなんかうん、だって、キャバクラのお姉ちゃんとカラオケしまくって勢いで口説いちゃって、みたいなさ。で、くっつきそうになったら借金があることでバレてさ、キャバクラのお姉ちゃんにも振られ、みたいなことをブログで書くみたいなのだったら、お子さんもダメだな。
でも、それだけじゃなくて、それで、なんかセラピスト続けてなきゃいけないってところはやっぱ高度だよね。
で、どっちかだけだと逃げ切っちゃうからダメな
ん
だよ。
うん。
あのそれもまあもう一回やめようと思ったんだけど、何やってもダメで、何やっても
。またそれしかできなかったみたいな。
そうそうそう。何やってもダメで、どこ行ってもクビになって結局自分にできんなセラピストかっていうようなさ。
そうだった。それぐらいじゃない
と、ね。しょうがないセラピストでもやるかって言ったの。
だいぶやっぱりハードル高いな。
昔取った金塚だ、みたいなさ。
ここに戻る気はなかったが、もうここにしかもいられないみたいな。
好きでセラピストなんかやってねえんだよ、うるせえなみたいな。
これ聞いてる人たちみんな、たまちゃんとあずさんの偉大さを思い知ってるとこですよ。
いやいや、私はもうあずさんにはもう叶えません。
すげえ逃げ切らない。
ほどはではない。
いやいやいやいやいやいや。日本人らしいタイプだよね。いや、とんでもない。そうそうそう。何を、大和魂があるから、僕は日本人の誇りを持って逃げ切らなく譲りますか、譲り。死体なく人について空気を読んでね。大和魂ですよ。
顔を見てね。
本文化の美だからね、逃げ切らない
。いやー、逃げ切らないってそういう側面もあるよね。さすがだな。
誰が分かった
の。南米の話がだいぶずれた気もする。
南米にて日本文化を知るってのが今日のテーマ。
あー、なるほど、綺麗にまとめましたね。本当そうなんですか。私全然話聞いてないからさ。
結構ね、そういう話だ。
そう、南米の温泉に使って日本の温泉とは何かを知ったりさ。
テルマエロマみたいですね。
南米の湯ってのがあった。
南米の湯。面白い。
あの美しい、なんだっけ、あの塩湖、
うん、ウユニ塩湖、
あそこ好きなの日本人だけなんだって。
はあ、本当にそうでした。行ってみて、
日本人とりわけ熱くって、あの雨季に鏡張りになる時なんか、飛行機は日本の国際、うん、国内線ですかってぐらい日本人ばっか。
なぜ、
もうスペイン語やめて日本語だけのアナウンスでいいんじゃないですかってぐらいだでしたよ。
だから、ああいうものを花鳥風月のように目でてしまうこと自体が実は日本文化だったのだ。
うん。
ああ。それはすごく、うん。なんか、そうか、そこ行って日本文化を知ったってことだよなってさ。
いや、もうこれも煮え切らない力と関係あるかもしれませんね。なんか。
ありそうなんだけど、いまちわかんないね。
なんていうか、境目がないところのこう、あわいに佇むみたいなのが好きなのかなと思って、その鏡張りがなってい
うか、
みたいな。
僕はなんか満月が好きな日本人とかかってんのかなみたいなこと思ったんだよな。そういう美があるじゃない。
不思議と。なんで日本人はそうなんですかね。うん、
日本人にもなっちゃうけどね。でもなんか、でもなんか日本文化って感じは確かに感じたんだよな。で、縁故、縁故をめでる感じってさ。というような話で、今日も13分だからいいのかな。
その時間ですね。
掲示板がもう一件。
おー、素晴らしい。
あ、ありがとう。
にぎわってですね。
すかさず、読んでください。
私ですか？あかつきさんですね、はい。途中から聞いてます。煮え切らない話面白いです。と。
ありがとうございます。面白いです。
面白いね。
うん、です。あかつきさんもね、煮え切らない力高いそうなんです
よ。あかつきくんもなかなか煮え切らないよね。
ねえ。
煮え切らないチームで。
しなやかな感じで。
しなやかなのか。
煮え切らないしなやかなですか。
煮え切らないのしなやかなです。
うん。
ああ。最後最後になんか飛び入り参加させていただいてなんか嬉しいです。
うん、ね、来ていただかないと。うん。
じゃあ頑張って誰か締めてください。
誰が締めてもらっちゃうか、俺もう、ここまで喋ったからいいや。
告知とかないの、みんな。
おー、さあ、さあ、
さあ、
もうダメ人間じゃないのを代表して、やっぱ、僕がしっかりしないといけないなって。
さすが。
自覚しております。
はい。
せいげつさん、喋る、
うん、あ、いいですか。4月の12日、金曜日かな、なんですけど、埼玉県で、あぜさんと、たま様と、二人で、セミナーを開催します。内容は実はまだ決まっていなくて、6時ぐらいから夜間3時間とか2時間ぐらいのセミナーになる予定です。決まり次第告知しますので、ぜひお越しください。
いやー、告知だなー。
逃げ切ら
ない。何やるか決まってません。
いまいちわか
る。絶対面白いですよ。
埼玉でね。
はい。
埼玉でやります。
何の、何のセミナーだかもわかんないのに面白い。
まあメンバー的に面白いでしょうって話だよね。
行動って初めてだよね。
行動？
共同で講師。
ああ、そうね、初めて初めて。
ネットラジとかしょっちゅう 雑談はよくやってるけど。
いや、うん、すごい楽しそう。あずまやすし大先生にも一応声をかけたりなんぞしております。で、なんか中身が決まってそれが面白そうだったら参加するかもっていう話で、うん、
怖いな。
なるべく面白そうな、実は面白くなくていいんだよ、別に。
うん。
面白そうだったら。うん。
そう。あと僕もちょっと喋ってもいいですか？
はい。
ダメ。
見えた。見えた。
今、次期の地球に幸せを広めるカウンセラー養成講座、第4期生を募集中です。4月からですね。
うん。
それから、それと関連してですね、3月20日の水曜日で祝日にですね、うん、そのカウンセラー養成講座の説明会とミニセミナーを唱えて開催の予定です。
うん。
それとですね、あと4月にスカイプセミナー、初のスカイプセミナーを企画中なのと、
うん、
5月に初の九州でのセミナーを。
おぉ、すごい。
っていうとこですね、
うん。
北海道も行きたいですけどね。あと北海道とか関西とかでもカウンセラー養成講座をやれたらいいねって話をしてるところでは
ある。双子さん活躍してんな
ぁ。見かけ直しやっております。
で、毎日布団で寝てるだけなのなぁ。あ、ライブ出るけどね。
ああ、すごい、ね。
あれ、明日明後日
一応、3月4日。
あ、まずそんな先か。毎日練習してるよね。
だって全然間に合わないよ。
毎日あぜさんがギター持ってる写真が、
今日のあぜさん。
今日のあぜさんみたいな感じでね。そうっすか。
それとかも告知しないの？
する。中野のなんだっけな。カルマっていう無国籍料理屋さんなんだって。前座みたいなもんですよ。元ちゃんとやる人がいて、
うん、
で、一緒にやらないって、大道ジュネさんっていう、アムリタさんっていう人がボーカルで声かけられて、
うん、
伴奏する人として僕は、まあ、参加して、
うん、
ひょっとしたらちょっと歌うかもしれないけど、基本は後ろでギター弾いてるっていう。うん、
すごい。
でもちょっと念願のミュージシャンデビューなんで。
すご
い。
ちょっといいかも。
うん、
そういえばさ、今日冒頭にピアノ弾いてたのあぜさんなんだね。
あ、僕だよ。
すげえな。
すご
い。そうなの？そんな喜んでもらうの？また弾いちゃう。うん、
弾いちゃって。
なんか、放送とか忘れてるよね。どうせ誰も聞いてないね、こんなに今日。
失礼な感じで。
コメントを来てるんですから、聞いてますよ、皆さん。
ありがとうございます。見て聞いてます、ね。
リカさんぐらいね。こんなんですけど、なんか。
かっちょいいよね。冒頭のやつもさ、なんか左手がさ、だんだんこう加工音階で行く中で上が今みたいな綺麗なのがあってさ、うおすげえって思って聞いてたわけ。
俺そんな分析的にわかんないや。適当に弾いてね、二度と弾けないから。
二子様バイオリンの。
バイオリン来週、再来週じゃないや。17日の日曜日に、アイノラ交響楽団というアマチュアオーケストラでですね、シベリウスも最後の交響第7番、その他を 演奏する予定で、
うん、
すごいいいんですよ。僕が言うのもですけど、うん、まあ演奏がっていうか曲がね、うん、まあ演奏もいいんですけども、多分、
うん
うん、シベリウスっていうフィンランドの作曲家をこの、うん、こよなく愛する人たちが集まって、
うん、
シベリウスへの愛をみんなで語るんだっていう感じで演奏してる。なので、まあ、僕の連絡先知ってる方は、ご連絡いただければ、前売り券も、
うん、
そうですし、後日券もあると思います、
うんうん。ちなみにですね。
はい。
僕の告知終わってないんですよ。
あ、ごめん。あとは、
うん、違う違う、送ってないって終わってないっていうのは、
うん、
時間は夜7時半
から。ああ、そうだった。
途中でピアノ弾いたら忘れちゃったの。で、なんだっけ、チャージ料が、チャージ料が1000円とかしたから、7時半夜、中野のカルマ、うん、で、チャージ料が、1000円とか言って、
うん。
あとはちょっと、詳細忘れちゃった。調べて。Facebook かなんかにイベントを起こすんじゃないかな。
うん。
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 うん、まあ、そんなんで、ちょっと、はい、一応告知です。
はい。
うん。オッケーオッケー。たまちゃんある？
いやーん。いやーん。いろいろやってるので、たまも一緒で見てみてください。
わかりました。はーい。じゃあ今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかわからない盛り上がりになってきて面白かった。
逃げ切らない力。
じゃ内容を投げてくれたのは素晴らしかったね。やはり憲法9条とかって言った時にぐわーってきたんだよね。
あれ面白かったよね。あれ面白かった。
うん。
うん、
では、はい。今日も、どうもありがとうございました。おしまいです。拍手。
ありがとうございました。
どん。